今年も毎月第1月曜日のこの時間はキラリ色彩阿賀野川ラジオ。このコーナーは阿賀野川河川事務所の提供でお送りします。今日は阿賀野川河川事務所専用調査課の永井純子さんスタジオにお迎えしました。永井さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永井さん、明けましておめでとうございます。いや、このお正月はお出かけしないお正月だったんじゃないですか。
そうですね、引きこもってました
ね。もう本当にそういう方が多かったんじゃないかと思いますが、皆さんはどうだったでしょうか。さあ、まあ冬ということになりますと、灯油を使って暖を取るというお宅も、まあうちもそうなんですけども、多いと思うんですが、この灯油と河川というのは実はまああまり良くない関係といいますか、あるようですね。
そうなんです。寒くなったこの季節、最も多く報告されている水質事故が家庭からの灯油漏れなんです。
水質事故につながるんですね。
そうなんです、うん、で川の水は水道水の原料として使われていたり、はい、あの畑や田んぼに引いて農業用水としても使われていたりします。川に灯油が流れ込んでしまうと、川から取っていた水を停止することになります。
もう止めてしまわないといけないんですね。
そうなんですね、灯油で汚染されると蛇口から匂いが残る水が出てくる場合もあるそうなんです。
そこまで残ってしまうんですね。
そうなんですね。でこのような事態となると、最悪なケースとして家庭に供給される水道が断水となる場合もあります。
まあ、そうですよね、うん、そのままその灯油の混じった匂いのするお水を供給するわけにいきませんもんね。
そうなんですよね。なので灯油漏れは川や自然環境への影響も大きいんですが、私たちの生活にも非常に大きく影響するんです。
そうだったんですね。まあ、灯油本当に身近なので、皆さんね、こう割と気楽に使ってると思うんですが、これが一旦河川に流れ込むと大変ということですが、この灯油を漏らさないための注意、どういったところに気をつければいいんでしょうか。
はい、原因の多くは灯油のホームタンクからポリ容器に小分けするときに、その場から離れてしまったことで発生してしまったというケースとか、あと給油後しっかりバルブを閉めていなかったことで発生してしまったというケースが報告されています。
ドキッ。確かに私実家、まあ、結構前ですけど、実家はホームタンクがあって、でそこからポリ容器に移して、まあ、さらにそのポリ容器をまあどこか小屋に置いて、それぞれのまあなんて言うんですか、暖房器具のタンクに移してたんですけど、そのホームタンクからポリタンクに移すとき、前科がありました私も。
ですか。でご家庭によってはホームタンクと直接暖房器具がつながっているという、そういった暖房器具もあるかと思うんですよね。
ありますね、うん、見たことがあります、そういうお宅、うん、
先ほどのケースの他にも積雪の重みでそのホームタンク自体だったり、うん、その暖房器具につながっている配管に破損があって、でも実はそれに気づかなくて、気がついた時にはもう全部ホームタンクの灯油が漏れ出てしまっていたというケースも報告されてるんです。
それってすごい量じゃないですか。
ですよね。
ですよね、うん、だってポリタンク一つがまあ18リットル20リットルじゃないですか。それがたっぷり入ってるのがホームタンク、何百リットルっていう量ですよね。それはやっぱり河川事故につながりますね。
はい、はい、で気をつけるべき点としては、先ほど申し上げたそのホームタンクから小分けするときに絶対その場から離れないということですね。
はい、
そして給油後はバルブをしっかり閉めたかどうか確認してください。
昔実家にあったホームタンクのバルブはこう閉まりにくかったんですよね。カチカッみたいな金属な感じでこうギュッと閉めることがなかなかできなかったんですけど、今のは少しは改良されているでしょうかね。
なのでそういったそのホームタンクのバルブであったり、うん、暖房器具につながる配管というところもぜひ定期点検お願いしたいと思います。
もうそのまあ雪の重みで潰れないように、雪が降る前にとか、そういった点検が必要になってくるわけなんですね。
そうですね。
でもそれでも気をつけていたつもりなのに漏れてしまった、 そんな時一体どういう対応をすればいいんでしょうか。
はい、そんな場合は流れ出ないように例えば新聞紙だったり、
うん、
応急処置を行っていただいて消防署や市役所に連絡してください。
やはり消防署市役所などに連絡しなければいけない事柄なんですね。
そうなんです。
いや昔漏らした時連絡しなかったな
ストーブの近くでもしもこぼしてしまったりなんかすると、例えば新聞紙に広がってっていうこともあるので、
はい、
なのでそういった時にはもう直ちに消防署に連絡した方がいいですよね。
そうなりますね、うん、火災になる前にということになりますよね。はい、まあでも本当に家庭で、まあ、やっぱり灯油使う機会多いと思うんですけれども、まあ、その灯油をね移したりしているときはその場は離れない、これが基本の気になるわけですね。
そうですね、
はい、で河川事故一番多いのが、まあ、家庭から出る灯油というふうにお聞きしたんですが、うんうん、はい、まだ他にもこの油に関する事故あるんですか。
はい、はい、交通事故により破損した車両からオイルが漏れてしまって発生したというケースも報告されています。
そうですね、まあまあ、最悪の場合その車が、ね、河川に落ちてしまうなんていう、そういった事故もないわけではないですし。
そうですね、実際その河川に落ちてしまって、漏れてしまってるっていう事故も報告はあるんです。
やっぱりそういったこともあるわけなんですね、うん、
でこの他に、河川敷に不法投棄されたゴミから油が漏れ出てしまったというケースも報告されてます。
そうですか、不法投棄自体許せないことなのにさらにそこから環境破壊というか汚染に、ね、つながるようなこともあるわけなんですね。うん、でもその放棄不法投棄されてたゴミ油が出るどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、何でしたっけ、エンジンオイルとか。
あ、エンジンオイル、あれ抜いて古くなったものを適切にこう、まあ、ガソリンスタンドとかに行って処分しなければいけないのに、 そうですよね、それを不法投棄して缶が腐食してとか、あ、そういうこともあるんですね。
あと今年あった事例としては、油ではないんですけれどもペンキとか。
あ、ペンキ、あれはまた、そんなものを。でも油じゃないからこう水の中で固まりませんか。やっぱり混じっちゃうんですかね。
結局有害物質であることは、
確かに
変わらないですよね。
それはそうですよね、うんうん、ペンキがドボンと落ちた水からこう水道水にってなるとやっぱり考えさせられますね、うん、そうですか。そういったいろんなケースで河川の、まあ、水がね汚れてしまう場合があるということなんですね。まあ、そういったのは、まあ、個々の消防署ですとか、まあ、河川事務所でも対応されるんですか。
対応できるように、うん、そういった、回収する資材も持ってます。
まあ、そういったことにならないように私たち一人一人が、まあ、気をつけるべきことなわけなんですね。
そうですね、
はい、いや他に何か永井さんの方から伝えておきたいことなどがありましたら。
はい、繰り返しになりますが、もし川に油が漏れて、流れ込んでしまうと環境汚染につながることはもちろんですが、先ほど申し上げたように水道の断水であったり農業や河口へ行ってしまうと漁業への被害など私たちの生活になくてはならないものに大きな影響を与えます。給油中絶対その場から離れないこと、給油後はバルブをしっかり閉めることを確認していただきたい。タンクや配管に破損がないか定期的に点検を今一度お願いしたいと思います。
はい、まあ、本当になくてはならない油なんですけれども、さすがに水と油というだけあって水には混じり込ませないように気をつけないといけません ね。
そうですね。